はい、それでは、使徒の働きをご一緒に読み続けていきたいと思います。今週は24章です。伝統旅行から戻ったパウロがエルサレムへと来ますけれども、そこでユダヤ人たちに、訴えられ、逮捕され、そしてローマ、千人隊長の手に渡り、そして千人隊長に自分自身はローマ市民であるということを告白したことによって、今度は、囚人の身からある意味いろいろな権利があって保護される立場となり、そこから様々な裁判が続いていくわけです。まずはローマ、ユダヤ人議会、最高法院での尋問がありました。しかしその尋問でも先週のお話覚えてますでしょうか？パウロの発言がきっかけで大紛糾するわけです。そしてそのままでは大変だともう一度パウロを千人隊長は引き出して、そしてその後起こったことが二つの出来事でした。それはある夜にイエス様、イエス様の幻が語りかけ、勇気を出しなさいと励ましたこと、そしてまたあなたはローマでも私のことを証しする、これからどのようなことが起こるのかを伝えた。そんなイエス様の励ましとはまた大きく違い、もう一つ起こったということは、今度はユダヤ人側がこのパウロを何とかして殺害したいという思いに駆られて徒党を組み、呪いをしてまで誓って殺害する陰謀を企てたということでした。もう危機一髪のパウロでありましたけれども、きっとこれも神様の不思議な計らいでしょう。パウロの甥っ子がその陰謀を耳にして、これは大変だと叔父パウロ、そしてパウロから今度は千人隊長へと伝わり、千人隊長はまあローマ市民でもあるパウロですから厳重な警護をつけて、その当時ユダヤ地方を統治していたローマの総督、エルサレムではなく少し北の港町カイサリアに駐在していましたので、その総督のもとへとパウロを送り出したわけなんです。そして送り出す際に千人隊長は総督フェリクスにこのような手紙を渡して送り出します。それが先週の読んだ23章の26-30。クラウディウス・リシア、謹んで総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この男がユダヤ人たちに捕らえられまさに殺されようとしていた時、私は兵士たちを率いて行って彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かったからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きました。ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお訴えている者たちには彼のことを閣下の前で訴えるように命じておきました。まあ、この手紙のポイントは、まあ、パウロがローマ市民でありその市民権を持っている上に保護の対象であるということですね。そしてそんなパウロにユダヤ人たちは殺害する陰謀を企てているという事実、そして千人隊長も自分自身がこのパウロという囚人を調べたところ、それはユダヤ人の律法による訴えであってローマの法律に基づいてみるならば死刑や投獄に値するようなことは何もしていないということが分かった。よってもしこれ以上ユダヤ人たちがこの男パウロを訴えたいならば、その当時その地方で最も権限を持っている総督フェリクスに直接訴えよと命じたということなんです。まあ、そんな手紙とともにパウロはカイサリアに 連れて行かれるわけですが、このカイサリア、今日の24章でどのような人物が出てくると言いますと、もちろんパウロ自身、そしてそのカイサリアにいるローマの総督フェリクス、そして千人隊長からあなた方は直接総督に訴えなさいと命じられたユダヤ人たち、そこには大祭司アナニア、長老たち、そしてもう一人テルティロという弁護士の、まあ、ある意味訴訟団がカイサリアへとやってくるわけなんです。このステージ4に入り、使徒の働きはもう尋問や証言や弁明や、そんな場面が繰り返し続いているということを皆さんも読んでいるかと思いますが、実はこのステージ421章から28章までの7章、それは使徒の働きの約4分の1に値するわけですが、そんな多くの箇所がこのようなパウロの裁判に費やされているわけなんです。それは何を意味をしているかと言いますと、実は福音書も、まあ、ヨハネ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですけれども、特に使徒の働きを書いた同じ著者、ルカの福音書なども、その4分の1がイエス様の裁判と十字架に向かう場面が費やされていて、まあ、同じ量が、まさに書かれているわけなんです。それはイエス様とこれからローマに向かうパウロの歩みが重なり合うという、まあ、著者ルカの意図がそこにあると以前お話ししたことがあるかと思います。まあ、そのようにイエス様とこのパウロの出来事が重なるのであるならば、まさに今日読んだ出来事、総督の前で行われた裁判こそ、あのイエス・キリストが経験した総督ポンテオ・ピラトの前で行われた裁判と重なるのではないかと思ったわけなんです。まさに構図は一緒ですよね。イエス様の時にも一人訴えられたイエス様、そしてイエス様を訴えたユダヤ人の指導者たち、そしてその訴えを裁く総督ピラト、ピラトもイエス・キリスト、イエス様を見るならば何の罪に値していないと、罪を犯して何の罪にも値しないであるにもかかわらず、ピラトの最終的な判断はどうであったか、もう皆さんもよく知っていますけれども、群衆のイエスを十字架につけろという声にピラトは葛藤し、またその声を恐れ、最終的には自分自身を守るため、自己保身のためにユダヤ人たちが望む十字架という判決を下してしまうわけなんです。では24章の総督フェリクスはどうであるか。フェリクスの前にエルサレムから指導者たち、弁護士を連れて訴訟団がやってくるわけですが、その弁護士が代表してフェリクスに訴えを述べ始めます。5節から見ていきましょう。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人一派の首謀者であります。この男は宮さえ汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下、ご自分で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います、と訴えています。いいですか。ユダヤ地方をローマから派遣されて治めていた総督フェリクスにとって って最も関心がある出来事、関心がある事柄と言いますと、やはりローマに対して、ローマの支配に対して反抗したり反乱を起こすような人物、計画、行動があるかどうかが最も彼が心配していたことかと思うんです。ですからイエス様の時も覚えてますか、ユダヤ人たちが何とイエスのことを訴えたか。それはこの男はユダヤ人の王であると主張しています。すなわちユダヤ人の王として反乱を起こしローマに立てつこうという輩なんですということを訴えているわけですよね。今回もこのパウロという人物を世界中のユダヤ人の間で騒ぎを起こしているもので、ナザレ人の一派、まあナザレ出身のキリストに従う集団の首謀者で、そのような策略を立てるようなローマに対してもきっとこの男は危ない人物であるということを総督に訴えるわけです。しかし訴えた側がいれば弁償する側もいる。それはパウロがこのように今度は反論します。24章の11節、パウロの弁論です。お調べに、パウロの弁論か、お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも私が誰かと論争したり群衆を煽動したりしたりするのを見た者はいません。たかが12日なんです。パウロが伝道旅行からエルサレムに戻ってまだこの時点で12日、まあ騒動が起こったのがまあ数日前ですよね。いろいろ裁判があったり尋問があったりして至ってるわけですから、まあ10日前後ということです。まあ今ならね10日もあるではないかと皆さん思うかと思いますけれども、その当時はネットもなければ電話もなければ簡単に連絡を取ることができない時代です。そんな中たかが10日間で、そんな短い期間に暴動を企て、そんな凶暴者、仲間をかき集め、群衆を煽動するなど、そもそも10日でできるわけがないと、無理がある話ですと、パウロは反論するわけなんです。そして何よりも13節。また、今私を訴えることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。何のここに彼らの言ったことに対する証明があるのですか。まあ実はユダヤ人訴訟団も、18節ですね。ごめんなさい。8節で、閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思いますと言っているわけなんです。ここに揺るがない証拠があるから、彼の、私たちの言っていることは事実なんですというのではなくて、あなたがじゃあご自分でも調べてくださいと。なんかすごく確証に足りない、訴え方をしているわけなんです。まあそうなると、まあ、数々の裁判をしてきた総督フェリクスですから、誰の目に、このパウロの言っていること、ユダヤ人たちの訴えていることが正しいのか分かるわけです。もちろんパウロの方が優位であり、まあ正しい裁判が行われるのであるならば、ユダヤ人訴訟団の訴えは退け、そしてこの裁判はパウロの無罪ですと宣告して終わればいいはずなのですが、ここでユダヤ人訴訟団パウロと見てきて、最後はこの総督フェリクスです。どのような判決をここで下したか、それが少し飛びますが、22節、フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って延期をした。なんと延期をして判決を下さなかったんです。 まあ、この道についてかなり詳しく知っていた。まあ、この道というのは前にも言ったかもしれませんが、私が道であると言われたイエス様、そんなイエス・キリストに従うクリスチャンたちのことをその当時は The Way、 この道と、あだ名をつけていたわけなんですね。そんなクリスチャンたち、このフェリクスはパウロに対してこの判決をそこで下すのではなく先送りにします。なぜ先送りにしたのか、それが今日読んでませんが27節を見ると少し見えてきます。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人の機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。なぜフェリクスはそこですぐに判決を下さなかったか、それはユダヤ人の機嫌を取ろうとしてなんと2年間もその判決を先送りにしていたというんです。このフェリクスという人物の立場もピラトの総督ピラトの立場と重なり合う部分があり、ユダヤ人たちの訴えを聞いてそのユダヤ人たちに有利な判決を下してパウロを有罪死刑にしたとするならば、ユダヤ人であるけれども実はローマ市民権を持っているパウロがそのことに異議を立てて市民権の特権でもあるカエサルローマ皇帝に上訴することができるわけですけれども、上訴することになるならばフェリクスの判決に対して様々な調査が入りますから、ローマの法律に基づくもう一度その判決が見直されるときに誰の目にも有罪とは思えないようなパウロを死刑に判決したということが分かれば、まあ、フェリクスの立場にも影響してくることでしょう。責任問題に関わってくる話になるわけです。しかし今度は反対にパウロの主張を認め、ユダヤ人たち、お前たちは間違っている、この男は無罪だと判決を下してしまうならば、それはむしろ正しい判決であり誰の目にも異議はないはずであるにもかかわらず、彼が治めていたユダヤ地方の指導者たち、大祭司を含む長老などがフェリクスに対して様々な思いを抱くわけです。むしろ彼の評価はユダヤ人たちから下がるわけです。そうなるとただでさえも様々な問題が起こっているローマと植民地の関係にまた大きな亀裂が入る可能性があり、そうなったらそうなったで今度はフェリクスの統治能力にが問われてくるわけです。ですからフェリクスにとってはどっちに判決を下したとしてもいろいろな問題が起こってくるのはフェリクス自身であり、それゆえにフェリクスは判決を先延ばしにしたのではないかと思われるわけです。そしてイエス様の裁判のポンテオピラトも一緒でした。ピラト自身はこの男は何の悪いことをしてないと分かっていたにもかかわらず、彼の信念に基づき正しい判決を下したならばまだしも、彼は人々の声を聞いたときにやはり自分自身の立場を心配してしまい、一人の人の命より自分の立場を守る優先する判決を下してしまうわけなんです。しかしです、そんな渦中にいたパウロ自身はその答弁の中でこのように告白しているわけです。15節16節、また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いているこの望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない 良心を保つように最善を尽くしています。私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。神に対して抱く復活の望みと、その望みのゆえに、たとえ神の前であろうとも人の前であろうとも誰にも責められることがない良心を私は最善を尽くしていると、保っているということなんです。この良心を保つように最善を尽くしている、このことの難しさは、私たちはこの世に生きていく中でいろいろと感じるところではないでしょうか。まあ、先週は参議院選挙があり、いろいろなニュースが飛び交いましたけれども、まあ、政治の世界を見るならば私たちは薄々感じるわけです。表向きには素晴らしい主張であったり、政治理念を高らかに掲げているわけですけれども、その背後を見てしまうならば、その背後にはそのような理念ではなく、その背後に渦巻く様々な思惑もあり、そんな思惑に触れてしまうときに、結局は自分のことたちなの、自分のことたちだけの、自分のことだけなのか、また自分たちの政党のことしか考えていないのではないかと驚き失望してしまうことがあるわけです。しかしそれは政治家だけが悪いのでしょうか、政治家だけの世界なのでしょうか。まあ、先週はある宗教団体のニュースが大々的に取り上げられていました。まあ、もしかしたら私たちは違うと思っているかもしれません。しかし私たちキリスト教会、そしてそんな中心にいる聖職者と呼ばれる牧師司祭、そのような立場の人であったとしても、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つのではなく、どこかで自分自身のこと、また自分の団体のこと、自分たちの立場のことを考え、誤った選択をしてしまう、そのようなニュースは私たちのキリスト教会の中でもよく耳にするわけです。そして私自身も牧師として、またこの世に生きる一人の人として、実はそのような誘惑にいつも直面しているということを意識しなければいけないのではないでしょうか。もちろん私たちは神を信じクリスチャンとしてイエス・キリストに従って歩んでいたとしても、パウロが直面したように、いくら頑張っていてもそこには大きな問題が立ちふさがり、むしろ立ちふさがるだけではなく、迫害されたり攻撃されたり妨害されたり、何やっても前に進むことができない、そんな難しい現状に直面することがあります。そのような状況に追いやられるときに、私たちは本当に失望したり恐れたり心配したりし、時には自暴自棄になってしまったり、そんな恐れから心配からつい自己保身、自分自身を守る誘惑に負けて、神に委ねる道を選ぶのではなく、なんとか自分の力でしたい、やりこなしたい、人にやられたならばやり返したい、そんな思いがよぎることがないでしょうか。しかし今朝の賛美リードでもリーさんが証ししてくださいましたように、私たちはクリスチャンとして信じて歩むものです。特に復活という望みを信じて歩むものです。この世では目に見えない神という存在などは無視され、 自分が正しいと思われることが優先されることが多々あります。しかし私たちにできることは、パウロがしていたように、私たちが従う主イエス・キリストを見上げ歩み続けることではないでしょうか。そしてそれはイエス様ご自身が私たちに示された道でもあるわけなんです。ヘブル12章2節、有名な言葉ですけども、信仰、信じる信仰の創始者でもあり完成者でもあるイエスから私たちは目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス・キリストも目の前にある現実ではなく、その前に置かれた喜び、希望、望みに目を向け、恥ずかしめをものともせずにその十字架の忍び歩み続けた。そんな私たちから、そんな私たちは主から目を離さないでいなさいと。そして3節、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばされた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。すなわち私たちが元気をいただき歩み続けていくためには、そんな私たちの前を歩まれた信仰の創始者、完成者であるイエスを見続けなさいと励まされているわけなんです。パウロにもきっと多くの葛藤があったと思うんです。しかしパウロが彼の主イエス・キリストを見上げ従い続けていた時、パウロもそんな困難の中に力、元気をいただき、もしかしたら自己保身、自分を守ってしまう、自分の力で何とかしたい、そんな誘惑があったかもしれませんが、神の御心からそれるのではなく、パウロはたとえ神の前であったとしても、人の前であったとしても、私は良心を持って信仰に歩み続けることを選択しますと告白し続けていったわけなんです。私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。私たちにはそんな私たちのことを見ていてくださる、私たちのことを共に歩んでくださる、そんなお方がおられるから、たとえ心がぶれてしまうような出来事に直面していても、私たちの目をもう一度その方に向けることができ、この世の現実を超えた先にある確かな約束、希望の復活を見据える時に、何があろうとも神の前であったとしても、私たちの目の前にいる人の前、それは身近な家族から始まり、友人、職場、地域にあっても、責められることのない誠実な歩み、その歩み、それは聖霊が私たちに力を与えてくださる、そんな歩みを今週もご一緒に続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。